下坪大師の大師を追いだけ。
皆さんどうもこんばんは、シンガーソングライターの下坪大師です。この放送は、今日はですね、東京都渋谷区ではなくてですね、コロナ対策のためにテレワークで遠隔で録音しております。まあまあこういう経験もね、まあまあ滅多にないというちょっとあれですけど、まあなかなかないことですからね、まあ新鮮だなと思いながらやってますけど、慣れないですね、なかなかね。いつもこうスタッフの方が BGM を流してくれて、こうそれに合わせて喋っていくんですけど、今日はどうしようかな、何にももう家で無音の状態で撮ってるんで、どんな感じなんだろうなって感じですね。これも BGM を後でつけてくれたらあれなんですけど、まあいい感じになってたらいいなっていうところでですね、今ね。で、まあ結構ね、テレワークっていろんなところで言われてて、で実際に僕の周りの友人とかもですね、結構家で在宅で勤務してるよっていう人が多くなってきたんですけど、まああのあれですよね、これで在宅勤務でできるみたいな環境がやっぱり整ってきたら、収束していった後に東京の満員電車とか結構なくなっていくんじゃないかなっていう気がしていて、それはそれで僕は大歓迎なので、あの満員電車ぜひなくなってくれって思ってますね。どんどんどんどんね、家でできるようになったら、ね、あの地方の人も東京に住んでなくても全然東京の会社の仕事ができるし、それはそれでいいなと思いますけどね。ただでもあれですよね、なんかタイトルコールの前にすごい喋っちゃってますけど、どんどんどんどんいろんなところで仕事できるようになったら、逆にね、休める時間が全然なくなっちゃうよなって思いますよね。昔はその僕の父親とかの世代なんですけど、携帯電話とかももう本当に出始めの頃から知ってるので、その新幹線とか乗っててもちょっとさっき電波繋がらなかったんですよねって言って電話とか無視できたとか言ってたんですけど、これがねまたいろんなところで繋がるようになると、電波悪かったんですよが通じなくなってきて、で何してたのってこうねずっと言われ続けるみたいなこともありますからね。なんかそこら辺はね、まあ時代なんかなと思いますけど、じゃあまあねおちゃらけて話してますけど、こんな感じにしてですね、下坪大師の大師を追いだけ始まります。はい、改めて、シンガーソングライターの下坪大師です。なんか毎月の報告みたいになってきたんですけど、親知らずを抜いてですね、どんな感じになってきたかっていうのをもうちょっと喋りたくて、あのね、また先月よりはまただいぶねこうえぐれてた部分がどんどん埋まってきたんですよ。で、あのね、未だに米粒がですねそこに埋まるんですよ。でなんかもうどうしようもないじゃないですか。そのくぼんでるんで、その取り出そうとしても取り出せないんですよ。なんか引っかかっちゃって、米粒って細長いんで、なんかね変なとこに引っかかって取れないんですよ。でそれをまあどうするかって言ったら、もううがいしかないんですけど、食べ終わった後にとりあえずうがいして、あーすっきりしたってなるっていうのを最近も毎日のようにもう習慣になっちゃってますねこれがね、これ果たしていいのか悪いのかもうねちょっと気になるんですよね。そのやっぱね歯茎にこうね、なんかあるわけですから気になるんですけど、まあね、さすがに抜いてから2ヶ月ぐらいですかね、3ヶ月ぐらいになるのかな、経ったんで、まあ抜いたところもその傷もひどくならずに、化膿とかもせずにですね、どんどんちゃんと治ってきてるんで、まあまあよかったなっていう感じですね。でその親知らずって本当に悪化するらしいんですよね。これ先月も話したっけな親知らず抜いたらその本当に腫れるとかもあるらしいので、でまあね、今抜こうっていう方はちょっといないいないかもしれないですけど、まあその親知らず抜くときにはですね、本当に消毒とかに気を使っていただければなと思いますね。本当に大変らしいのでね。でたまたま僕は左上だったんですけど、上の歯はねそんなに腫れないらしいんですよ。なんでまあまあその程度で済んだといえば済んだなっていう感じですね。あとそのなんだ、歯がまあ1本なくなるわけじゃないですか。そうすると口の中にあのスペースがなんていうんですかね、余裕ができるんですよ。スペースができるというかね。でそれでもともと僕あの小学校とか中学校ずっとなんだろうな 結構ね骨格的に出っ歯だったんですよ。でそれが増やしたやつ抜いたらそこの部分がこうなくなったんで、骨がなくなったんで、なんかね収まってきたんですよね。そこら辺がこうどんどんどんどん、なんていうんですかね、なんでなのかわかんないですけど、どんどんどんどんこう収まってきて、これは天然でナチュラルにこう矯正していってるなっていう感じですね。これはこれで別にね頑張って矯正とか器具つけてとかする必要もないので、まあありだなっていうねやり方ですね。あ、でそう、先月の放送でまずったなと思ってたのが、そのフラッシュゲームの話したんですよ。で今年で終わっちゃうんですよねみたいな話をしてて、で今懐かしくてやってるんですよって話をしてたんですけど、先月ね4月に終わるみたいな話してたんですけど、今普通に遊べてるんで4月じゃなかったんですよね。でちゃんと見たら今年の12月とかだったんで、まあまあまだまだ余裕があるのかなっていう感じであるんですけど、多分フラッシュゲームができなくなるっていう、もう本当に12月までなんで、今年末までなんですよね多分ね。なんでそこら辺になるともう SNS 会話がこうざわざわしだすんだろうなっていうのを今からでも予想できちゃいますよね。ツイッターとかでフラッシュ最後の週みたいな、なんか100日後に死ぬワニが流行ったじゃないですか。あれみたいに何日後に死ぬフラッシュみたいな感じで誰かがやりだすんじゃないかなみたいなね、思いますね。であとなんだろうな、なんかいろいろ最近まあまあ、外出はしないんですけど、でもまあまあやっぱ出なきゃいけない用事っていうのが、まあ、多少はあるので、1週間に1回か2回ぐらいはね、まあ誰でも絶対に出るのかなっていう感じではあるんですが、最近やっぱり春になってきたので公園とかに行きたいんですよね。行きたいんですけど、まあまあ行かない、旅行かなってその場もおとなしく帰るんですけど、やっぱその道歩いてると花がこうね、あるじゃないですか。ここでやっぱりその季節によって咲く花が全然違うん でもう何もできないからこそ、むしろそういうところにこう目が行くというか、もうなんだろうな、まあそのね、まあ、スマホ見る時間も増えましたし、パソコンいじってる時間も増えましたけど、でも、まあ、外歩いてる時になんだろうな、こうむしろ何にもないから別に誰と友達と喋って歩くとかでもなく、やっぱ一人で目的地に行って一人で帰ってくるわけじゃないですか。まあ、そうなるとやっぱりなんとなくね、自然と仲良しになるというか、あ、この季節って暖かくなってきたな、こういう花咲くんだなっていうのをなんかね最近は感じたりしますね。あとね、最近その Google のスマホなんですけど、 Google レンズっていうのがあって、で花とかこう写すと勝手にその画像検索してくれて花の名前とか出してくれるんですよ。でその近くを飛んでる鳥とか、まあ、飛んでる鳥は無理かもしれないですけど、止まってる鳥とかこう写すとちゃんとその画像検索して鳥の名前とか出してくれるんですよ。でこれ結構面白くって、でそれまあ検索するとまあね、大体初っ端にウィキペディアとか出てくるんですけど、どんな鳥なのかとか分かるんですよね。で、まあ、こういうね、まあ自粛期間みたいな言われてますけど、こういう時に何して過ごしたらいいんだろうなみたいなになるじゃないですか。暇だなみたいな、遊ぶこともできないしみたいな。だけどまあなんだろうな、たまにはこうワイワイ遊ぶっていうよりも、そういう知的好奇心みたいな、趣が深いみたいなところに時間を割くのもたまにはいいのかなと思って、最近はだいぶ昔の本、だいぶ昔ではない、ちょっと前の本ですけど、コンビニ人間とかその買って読んだりはしましたね。で本とか読むのも最近活字離れが甚だしかったので読めるかなって不安だったんですが、まあなんとかなりましたね。結構読めるもんだなと思いました。まあ小説はいいですよね。なんか一冊読み始めるともう一冊ぐらい読もうかなっていう気になってきてね、どんどんきますよね。なんだろう、物事ってもう本当にやり始めるまでがめんどくさいみたいなところがあるんで、こういう機会でもないとさ、そのなんだろうな、まとまった時間があるときにやろうって思ってたことっていつまでもやらないみたいなのってあるじゃないですか。こういう時に、まあ、ちょっと始めてみるのもありなのかなっては最近はそういう風に考えたりはしてますね。まあ、あとなんだろうな、まずい言葉に詰まってしまった。 なんだろうな、あ、そう、あの最近もう本当に外に出ないって話をさっきしたんですけど、まああとちょっとなんで軽く話そうかなと思ってるんですが、家でね運動を始めたんですよ。主にスクワット。このままだと座りっぱなしの生活で20半ばにして足腰が弱くなっていくっていう危機感を覚えたんですよ。本当に動かなくなってから本当にもう足の末端とか冷えてくるようになって、これはまずいと思ってですね、最近はスクワット始めましたね。やっぱり動いてると足の指まで温まってくるんで、これは本当におすすめですね。なんかやっぱりその座ったままの生活って良くないんだなって本当に実感しました。なんだろう、まあまあ僕はなんですけど、やっぱ姿勢がちょっと悪くなってくるんですよね、座りっぱなしだと。で特に僕目も悪いので、なんだろうな、スマホの画面とかもすっごい近くで見ちゃうし、パソコンとか見てても結構その乗り出してデスクトップの方をこう近づいて見ちゃったりするんですよ。もうそれって完全に猫背の状態なんで、こう顎が上がってて首が前に出てみたいな感じなんで、まあね、それを直そうと思って最近はちゃんとメガネつけてやってたりとかしますけど、ね、姿勢の矯正とかもね今のうちにやって癖付けをしておいた方がいいんじゃないかなとか思ったりもしてますね。で、あとね、なんかそういう姿勢の矯正とかね、まあよく言われますけどダイエットにいいとか言われてるんで、まあ座りっぱなしで僕も最近食べて寝てみたいな生活をしてるんで、ちょっとね、座りっぱなしの生活をしてるんで、なんかそうやってね、まあ、姿勢の矯正ぐらいな、軽いところからねやってったら、ね、いいんじゃないかなと思います。多分皆さんも結構ね座った生活が多いと思うんで、試してみてはいかがでしょうか。まあこんなところですかね。なんだろうな、なんかあれだな、全然別のところでいつも撮ってるんですけど、いつもはスタジオで撮ってるんで、よし喋ったるぜみたいな気持ちでいるんですけど、なんか今日はあれですね、だいぶなんだろう、もう心が逆に穏やかすぎて喋るというか、なんだろうな、その独り言をバンバンバンバン言ってるみたいな感じになってますけど、まあでも今回はこんなところですかね。なんだろうな、もう早く僕も BGM がついた完成版が聞きたいですね、これ。本当にね、BGM がない状態で喋るって結構難しいんだなと思いましたね。じゃあ、私も坪大志の大将だけ、今月は以上です。また来月お会いしましょう。バイバイ。僕といると楽しいって言って笑う君。脈ありって思いたいけど自信がなくて、尻込みして近づく別れに焦る。たった一言伝えたい言葉があるんだ。好きって言いたいだけなんだ。感じて隠そうとする花も好き。遊びに誘うと二つ返事で OK。 幸せだけど本当は恋人になって欲しい。もしも君に振られたらどうなるんだろう。